それではただいまから2021年3月7日の礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はご起立お願いいたします。それでは前座のうちに心を整えて礼拝に備えます。少子礼拝の招きの言葉、詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美します。三栄聖歌の60番、雨土こぞりて。主の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。前のスクリーンに映されていますのと、新聖歌の826ページの方にもございますのでご覧ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりはない。アーメン。
それでは初めにお祈りいたします。愛します天のお父様、3月の初めの第一の聖日、今この御堂に集めてくださったことを感謝します。新たにまた私たちの心を、また御言葉を通して、そしてまたこの講壇に立つ辻牧師を通して、どうかまた私たちの心を整えてくださいますようにお願いいたします。まだこのところに来られない、いろいろな都合であり、また病にあり、本当に疲れている者のうちにも、どうかあなたがそのところにおいて同様にして御言葉を聞くときしてくださいますようにお願いいたします。また途上にある一人一人のうちにも、あなたがこのところにお送りくださいますようにお願いいたします。また礼拝の中における奉仕、そしてまた礼拝以外に陰でなされる奉仕のうちにも、あなたがしてくださったその一人一人のうちにも良き恵みがありますようにお願いいたします。これからのひとときあなたに一切をお委ねいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美いたします。新聖歌の21番、輝く日を浴びとき。 私たちの信仰告白であります使徒信条を告白したいと思います。新聖歌の826ページ、聖歌の後ろの方のオレンジ色のところと、あと前の方のスクリーンにも伝えておりますのでご覧ください。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の牛よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たにて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは続いて今月の歌を賛美したいと思います。新聖歌の384番、詩を見てもて、
Oh,
それでは今日の説教の言葉の箇所をお読みください。ヨハネの福音書2章13節から22節。2017の聖書では178ページです。それでは読みいたします。ヨハネの福音書2章13節からですね。はい、お読みいたします。さて、ユダヤ人の筋越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中で牛や羊を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人たちの金を散らしてその台を倒し、鳩を打っている人たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を生涯の家にしてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い潰すと書いてあるのを思い起こした。するとユダヤ人たちはイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを蘇らせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日で蘇らせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちにはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。それ以上です。それではこのところから神の栄光を表す礼拝と出して、辻先生より説教をしていただきます。お願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
昨年の4月から第一シーズンに月一度お伺いすることになりまして、まあ、今日で12回1年経過するということで、この1年間守られたこと、私自身も本当に守られたことを感謝します。何よりも、皆様もこのようにご一緒に、リモートの方もいらっしゃいますが、ご一緒に集まることができているというできたことを本当に感謝をしたいと思います。これで責任が負えるかなと思ったら、また来月もというふうなお話をいただきましたので、もう一度お邪魔をいたしますので、どうぞよろしくお願いします。引き続きお祈りいただければと思います。だんだん恒例とともにですね、1年本当に守られたということ、こういうことが本当に感謝覚えるようになってきましたですね。昨年10月頃でした。一度だけ別の教会にお声をかけていただきまして、伺う予定になっていたんですが、ちょっと熱が出まして、もうこの時、熱が出ると非常に敏感ですので、来てはいけないということもありまして、自宅からこのパソコンを通してメッセージを語らせていただいたことがありました。一度だけそんなことがありましたですが、この教会には守られてこの、 お伺いすることができたこと、本当に感謝をしております。今朝もう一度この与えられた御言葉を通してですね、ご一緒にこの感謝の皆を褒めたたえたいと思います。ヨハネの福音書の2章、前回は、前半の箇所をご一緒にお読みしました。これは今でもなくご存知のように、このカナの婚礼の席でのこのイエス様の奇跡のことでした。そして結婚式そのもの、そして新郎新婦にも本当に祝福を与えられたということ、まあ、この記事を読みながら楽しく語り合い、また笑顔が、このあるいは笑い声がですね、響き渡っている素晴らしい雰囲気を、祝福された雰囲気というのを、まあ、私たちも想像ができるわけですね。水がぶどう酒に変わったということは、ただ単にこのぶどう酒がなくなったから困ったということだけではなく、イエス様のなさった時はなさったことはですね、本当にユダヤ人たちの、まあ、立法主義というか、形だけにこだわった礼拝あるいは信仰生活、そういうものに対する新しいこの恵み、新しいブドウ酒の恵みが与えられたと。新しいブドウ酒には新しい皮袋が必要だというふうなことがこの語られたということをご一緒に見ました。そして2章の後半に入りますと、今日のお読みいただきました13節からですが、イエス様はこの杉越の祭りが近づいたということで、エルサレムに登られたという記事に変わっています。まあ、2章の前半に比べて2章の後半に出てくる記事っていいますと、これは非常に、この雰囲気が違ったものになっています。神殿の中で、まあ、激しい怒りの行動を表されたということです。当然、笑い声や笑顔もこの場にはなかったでしょう。弟子たちにも非常に緊張が走りました。これを通して神殿の庭で、このどういうことをなさったかというと、14節にもありますが、宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を追っている者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。非常にこの、まあ、具体的にこの行動をどんなふうに皆さん想像なさるでしょうか。イエス様が、台をこの散らし倒してですね、まあ、台といっても例えば屋台のようなものでしょうかね、そういう簡易的なものだと思われますが、それをこの倒すということよりも、そして牛羊こういう動物を散らし追い散らしたと、そして鳩も、売っている人に持っていけというこの激しい行動を取られたということです。2章の前半と後半では本当に、イエス様の行動は正反対のようです。まさにその通りですが、しかしそのイエス様のその行動をなさった前半と後半、見た目には正反対のように思いますが、イエス様のそのお気持ちといいましょうか、その行動をなさった意味といいましょうか、その目的というか、それは実は同じものであったということを見ることができます。それを今日ご一緒にこの見ていきたいと思うんですが、それは まあ、一言で言えばイエス様のこの婚礼の席でも表されたように、十字架の死と復活と、そして昇天、天に変えられる昇天をあらかじめ示す印として、その行動を取られたということであります。水をブドウ酒に変えたのも、あるいは神殿を壊しなさい、壊してみなさい、そしたらその3日でそれを建て直すというこのことも言われました。ユダヤ人たちのこの礼拝、また信仰生活そのものが本当にもう形だけに凝り固まってしまっている、そういうものを打ち壊す、その意味があったということでありますね。そしてそれに代わる新しい救い、すなわちイエス様の十字架と復活による新しい救いをこの場で提示をされた。これからは新しい信仰生活が始まるんですよということを、この周囲の人たちにこの知らせようとした、特にユダヤ人たちにそれを知らせようとしたというのであります。形ばかりの形式的な礼拝で満足することのないように、まあ、それは今の私たちのこの信仰生活にも当てはまることではないでしょうか。確かに礼拝を守る、教会の集会を、平日の集会も忠実に出席なさる、非常に私たちの信仰にとって大切なことですが、私たちはともすると、どこかに怠け心のようなものがありますね。まあ、礼拝にさえ出ていればいいんではないか、形だけの祈りをしていればそれでいいんではないか、まあ御言葉も毎日読んでいますからそれでいいんではないか、まあ私自身も実際にそのように行っていますから、ふとそのような形だけのものになってしまいます。そういうものをやはりこの御言葉を通してですね、打ち壊されるという面もあるいは必要なことかもしれませんね。そういうことを、実は本当はこの毎週1回の主の日の礼拝が私たちのその、怠け心ということでもないですが、忠実に出席なさってるわけですから怠けているわけではありませんが、しかしどこかに隠されたそういう心をですね、私たちは持っているんではないでしょうか。潜んでいる、そういう心が潜んでいる、そういうところを打ち壊す、それは何よりもこの御霊が働いてくださって御言葉を通してそれが打ち壊される、それはもちろん礼拝の時ばかりではありませんが、普段の皆様のこの祈りと御言葉の時間を通して本当に神様はそのように働いてくださるということを期待しながら日々の歩みを守ることが、過ごすことができればというふうに思いますね。さて今日この記されている箇所でありますが、杉越の祭りが近づいたのでイエス様はエルサレムに登られたということです。そして神殿の中で行われていることを見ました、ご覧になりました。神殿の中という、これは、宮の中ですが、異邦人でも入ることができる、いわゆる異邦人の庭と言われている場所が、あったようですね。そこで行われていたことだと考えられています。それを見て本当に驚きを覚えました。祭りに多くの人たちが集まっていましたが、その中で牛、羊、鳩などを売ったり、また両替をするために屋台がにぎわっていました。この牛や羊や鳩が売られていたということ、また両替がなされていたということは少し説明が必要かもしれませんね。動物を売っていたというのは、この異邦人の回収者たちが たちもこの祭りのために礼拝、このエルサレムに集まって、神殿に集まってまいります。そういう人たちのためにこの犠牲として捧げる動物がその場で販売されていた、まあ、販売で売られていたというのであります。まあ、遠くから来られる方々はそういうこの動物を一緒に連れてくるわけにいきませんから、神殿に来てそこで、売られていると、まあ、それは非常に、一つの考え方としては便利であり、まあ、助かるということかもしれませんね。で、彼らは、まあ、この、貧富の差に従って牛でも羊でも鳩でも捧げるためのこの生き物を購入することができたわけであります。また両替が必要であったというのはですね、神殿に捧げることの献金のできる貨幣がユダヤ貨幣だけでしか、まあ、受け付けられなかったと。そういう意味で異邦人である回収者たち、外国の貨幣を持っている人たちはこのユダヤ貨幣に、両替をする必要があったと。そしてそれを献金として捧げることができた。そういうふうなことのためにこういう人たちがこの神殿の宮の中でそういう、まあ、いわゆる商売といいましょうか、まあ、商売と言いながらもこの、外国から来られた、まあ祭りのために上京してこられた方々一人一人のためにですね、この人たちのためのまあ便宜を図って、まあ習慣としてこれが 長年行われていたというふうな、ことであります。で、イエス様もそれを改めてご覧になったわけでありますが、イエス様はそのような商売の裏側で行われている、しかしその、まあ、不正な行為というのを見抜かれた。普通多くの方々は、これはもう何よりも 便利なことだ、ありがたいことだと言ってそれを利用していたんですが、その人たちを利用していたんですが、しかしイエス様の目にはその奥で行われている不正がこの見抜かれる、そこをイエス様がこの行動で示されたというのです。そこには商売人を使ってですね、私腹を肥やす信仰の名のもとにあぐらをかいているこの神殿の管理者、祭司や支配者たちがいたのです。彼らは神を信じていると言いながらその実を本当に神様を恐れず神の名をむしろ汚す、そして人々の信仰心を利用して利益を得ようとしていた、いや得ていたというのであります。そのことをはっきりとイエス様はこの17節で、あ、ごめんなさい、16節ですね、鳩を売っている者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。商売をして金儲けをしている人たちがいるということをイエス様は見抜いておられたわけでありますね。ここは祈りの家であり、私の父なる神の住まいとして建てられた神殿、それがなんと信仰の名のもとに、信仰の名のもとに私腹を肥やす、またこの不正が行われていた、それもこの信仰者、神殿の管理者、リーダーたちがそういうことを行っていた。 私の父の家を商売の家にしてはならないと叫ばれたのです。改めてこの当時の人たちの信仰が神殿を中心にしたその彼らの信仰生活ということがいかに形だけのものであったか、私たちもその人を非難することは簡単であるかもしれませんね。私たち自身の信仰を改めてこの見直しながら、考え直しながら、この教会に集い、また礼拝を捧げるその姿勢というものを常にこの点検させられるのではないかと思います。実はこの主イエスの時代から、イエス様の時代から、約600年ほど前に預言者エレミアも同じ場所に立ち、この怒りを表しているんです。少し、聖書を開いていただければと思いますが、エレミア書の7章というのは、旧約聖書エレミア書の7章をご覧いただきましょうか。7章のこの1節からです。エレミアもこの同じ神殿の場所でこの礼拝を捧げる人たちに対する攻撃がなされています。7章の1節から読みします。主からエレミアにあった言葉は次の通りである。主の宮の門に立ち、そこでこの言葉を叫べ。主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方の生き方と行いを改めよ。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だという偽りの言葉に信頼してはならない。もし本当にあなた方が生き方と行いを改め、あなた方の間で公正を行い、寄留者、孤児、やもめを虐げず、都が亡き者の血をこの場所で流さず、他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければ、私はこの場所、私があなた方の先祖に与えたこの地に、とこしえからとこしえまであなた方を住まわせる。見よ、あなた方は役に立たない偽りの言葉を頼りにしている。あなた方は盗み、人を殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに犠牲を備え、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。そして私の名が付けられているこの宮の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているというが、それはこれらすべての意味嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家はあなた方の目に強盗の巣と見えたのか。見よ、この私もそう見ていた。主の言葉、ちょっと長い箇所でしたですが、エレミアはこの強盗の巣ということまで言っています。あなた方は主の宮、主の宮、主の宮だと言っているが、それが実際は強盗の巣にしているんではないか。イエス様はまだもう少し優しいかもしれませんね。商売の家にしてはならない、まあ、あの他の箇所では同じようなことも言われていますが、この箇所ではそのように言われています。エレミアの言った言葉はまさに本当に厳しい糾弾の言葉です。公然とした悪に対する本当に厳しい言葉。しかし旧約聖書の預言者エレミアはこの攻撃をするだけで、まあ警告を与えるということですが、しかしイエス様は確かに旧約聖書の預言者と同じように糾弾をし、また彼らの不正を攻撃をするなさっているわけでありますが、 それだけではありません。旧約聖書の預言者以上、預言者以上の使命が与えられていましたですね。その使命を宣言、新しいこのイエス様としての預言者以上の使命を明らかにするために、その後このヨハネの福音書で神殿についてこのユダヤ人たちに問いかけをなさいます。もう一度ヨハネの福音書に戻っていただきますと、2章の19節、イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。旧約聖書の預言者エレミアを、また他の預言者たちもそうですが、彼らは糾弾をいたします、攻撃をいたしますが、イエス様も攻撃はなさいますが、それだけに終わることではありません。イエス様はこのように答えられました。これは本当に大きな大切な御言葉ですね。19節、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。このユダヤ人たちはどんだけ驚いたことでしょう。20節によりますと、この神殿は建てるのに46年もかかったんですよと。あなたはそれをたった3日でよみがえらせるんですか、なんということを言うんですかという。これはユダヤ人たちにとって神殿のこのことを持ち上げて取り上げてですね、これを攻撃するということは、この彼らにとってはもうとんでもないことなんです。それはあえてイエス様がなさった。それも46年もかかって建てられた壮大な、また壮麗な綺麗なこの神殿を壊すというのか、壊してそれをまた3日で建てるというのか、彼らにとってはもう本当に納得のできないことです。しかし私たちはもう言うまでもないことです。イエス様のこのお言葉がご自身の十字架と、また3日目に復活されたよみがえりのことを語っておられるということを、今私たちは理解できます。読むことができます。これは非常に幸いなことではないかと思います。当時のユダヤ人たちにはなかなか理解できなかったことです。この神殿を壊してみなさい、私は3日でよみがえらせるというのは、ご自身の十字架と復活のことをあらかじめこの語られたのであります。ユダヤ人が誇りに思い、また大切にしている神殿礼拝ではなく、イエス・キリストによる罪のあがないと永遠の命を信じ、神を礼拝するところに新しい神殿が建てられるという宣言がなされたんです。彼にとっては大きな驚きでありますが、今までの建物としての神殿中心、建造物としての神殿中心の礼拝ではなく、イエス・キリストの十字架と復活を信じる人々が2人でも3人でも集まり、そこにイエス様が共にいてくださるという約束が今の私たちに与えられ、またこの教会の、始まりのこの起源、教会の起源もそこにあるという、ともどもにイエス・キリストを同じ本当に十字架と復活をよみがえりを信じる者として集められています。2人でも3人でも集まるところに私もそこに共にいるというお約束を信じて、今私たちもこの礼拝を捧げています。そしてその時がもうすでにイエス様が来られたことによってそれが始まっているんですよということをユダヤ人たちに示したかった。そのことのために、一見まあ激しいと思える行動を取られ、また彼らにとっては禁句中の禁句である神殿の攻撃といいましょうか、彼らにと神殿の論争をなさったということであります。神を礼拝していると言いながら、本当に 神様を恐れることなく、自分自身の欲望を満たすことにのみ窮屈としている当時の人たち、あるいは私たちの礼拝もそういうことのないとは限りません。自分の願い、自分のこの祈りを聞いていただくために、あるいは自分のこの問題点をいろいろ人々に話を聞いていただきたい、それは当然まあ必要なことですが、しかし私たちはこの礼拝に集っているということは、神の皆を崇めるために今この世に集められている、そのことを改めて覚えたいと思いますね。イエス様のそういう点での怒りというのは、ここで示された怒りというのは激しいものでしたですが、それはこの単に古いものを批判し、またそれを廃棄するためではなく、ご自身が新しい神殿として建てられていることを宣言されるためするために必要なことでした。ここにイエス様の怒りの意味があるのではないでしょうか。本当の新しく建てるために古いものを壊す必要があります。まさにイエス様の怒りはご自身の新しい救いを告げ知らせるために必要なことであった。いわば、まあ、イエス様が新しく建てる、それは人々のために本当の礼拝を、神様の皆を崇めるという本当に礼拝を捧げるために必要なことは一体何なのか、それを示す、人々を愛するがゆえのその愛に裏打ちされた、まあ、怒りであったということが言えるのではないでしょうか。イエス様の十字架そのものがまさにそのことを私たちに教えています。私たちの罪に対する怒り、あくまでもわがままでしかない私たちの罪に対する怒りと、しかしその罪を許す愛が一つになった印として十字架が立てられている、十字架におかかりくださった。十字架による罪の許しは怒りだけでなく、また愛だけでもありません。罪の裁きと罪の許しが十字架によって同時に実現された、そのことを本当に覚えたいと思います。この十字架によって私たちの罪が許されている。罪に対する裁きと許しが十字架によって実現しているということを覚えたいと思いますね。そしてその罪の許しを信じる者には、神様からさらに祝福された約束が与えられているということも覚えたいと思います。イエス様はご自分の体を神殿と呼ばれました。2章の21節、しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであると。建造物として40年50年かかった建物のことではなく、ご自分の体という神殿について語られた。まあ、その後この22節はこの著者のヨハネのこの解説でもあるかと思いますが、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。よみがえられたことも含めて、その後本当に弟子たちも、そしてもちろん今この御言葉を、旧約も新約も通して御言葉を読む私たちについてもそれが知らされています。ご自身がご自分の体を神殿と呼ばれたように、主イエスの救いを信じる私たちも神の神殿、神の宮とされているという、この約束が御言葉を通して与えられています。 これが第一コリントのこの御言葉で修法に書いていただいています。今週の聖句の中に挙げられています。ちょっとこの修法の記事をご覧いただきたいと思いますが、第一コリント人への手紙第一の6章の19節20節あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方があなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私自身もこの聖霊が、信じる者に聖霊が共にいてくださる、パウロはこのように聖霊の宮として私たちを呼んでくださって、認めてくださっている。だから自分の体を持って神の栄光を表す、それがこの最高の技は、ご一緒にこのように共に捧げる礼拝でもあります。パウロはもちろんご存知のように、あのローマ人への手紙に12章1節にもこのように記されていますね。私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと語られています。今このようにご一緒に礼拝が捧げられ守られているということを本当に感謝なことです。まあ、特にこの教会は来月からは、新しく山本先生をお迎えするということで、共にまた礼拝が捧げられ続けられていることは本当に感謝だと思いますが、何よりもしかし形だけのものに終わってしまうことのないように、私たちは常にそういうことに本当に傾きがちであります。だからそういうことに弱いものなんですね。そのことを本当に、心にこの覚えながら、新しい牧師をお迎えすると最初のうちは非常に新鮮に思われるかもしれませんね。新鮮に思われるかもしれません。しかし人間的な付き合いというのは、いずれいろんな問題があるいは、まあ、起こらないとは限りません。それはもうあのご夫婦の間でもそうだと思います。最初は新鮮かもしれませんが、時間の経過とともにいろんな問題が出てくるかもしれません。しかし私たちは牧師を通して、また兄弟姉妹方を通して共に集まるのは神様を礼拝するために集められているんだということ、そしてイエス様の十字架によって本当に以前のものふさわしくないものが打ち壊されながら、新しいこの聖霊の宮として、週ごとに礼拝ごとにそのようなことを経験させていただいて、そのために御言葉と御霊が与えられ、私たちのうちにも御霊が宿ってくださっているということを覚えながら、また続いて礼拝を捧げていくことができればと思います。お祈りをいたします。私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。恵み深い天の父なる神様、尊い主の御名を覚えて感謝をいたします。今朝開かれた御言葉を通して、あなたが私どもにお語りくださったことを感謝をいたします。御霊が与えられているものとしてふさわしくないものの多いものです、ないことの多いものですが、しかしそのようなものをもあなたが許してくださり、御前に集うことを本当に、また礼拝を捧げることを許されていることを本当にありがとうございます。日々 新しくされているこの恵みを覚えることができますように、そしてあなたを本当に心から感謝を持って褒めてたやることができますように、いろんな問題の中にあります、またあるいはある方々には病の試練が与えられているかもしれません、痛みがあるかもしれません、悲しみがあるかもしれません、しかし私たちは信頼すべき死なる神、また天のお父様、私たちが本当に礼拝することができ、あなたに信頼を覚えることができ、また祈ることができます。どうぞ日々の歩みの中にあってあなたにされながら、あなたの皆を褒めたたえることができますように、助けてください。弱い者のためにこの教会が与えられ、また兄弟姉妹が与えられ、共に慰め励まし祈り合うことができますように、ありがとうございます。また来月から必要な新しい牧者がこの備えられていることをありがとうございます。この岸和田北聖職教会が本当にこの主にある一つの交わりとして、あなたを中心として、あなたの皆を崇める教会として、また新しく救われる魂が起こされる教会として、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹方お一人一人、また与えられる新しい山本先生を通して共に皆を崇めていくことができますように。この3月の時は特に、新しい牧師を迎える準備の時でありますが、一切の必要にも応えてくださって、心から感謝を持ってお迎えすることができますように、主をどうぞ導いてください。経済的な必要にもあなたがお答えくださいますようにお願いいたします。感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の376番、いかに汚れたのかにします。
Thank you.
それではただいまから献金の時といたします。ご奉仕の方お願いいたします。献金は神への感謝を表すものでありますから、ご理解のない方、準備のない方が袋を回っても横後ろに回してください。
皆がそれぞれの場所であなたのもとに集っていることを感謝します。私たちは弱く、形だけの信仰になってしまうこともあります。どうかあなたがそれを打ち壊してください。そして、私たちの中に新しい信念を立ててください。私たちが、神の栄光を表すことができますように、あなたがどうぞ助けてください。今から献金をします。どうか今日のあなたの御用のためにお使いください。皆さんの前でお手にします。
アーメン。ください。章英63番賛美して仕事放送で終わります。
最後に兄弟たち、喜びなさい。完全になりなさい。慰めを受けなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。
アーメン。
移動したりする 今週、来週
です
ね。
今週、はい、来週は、分岐はあります。
今日はなしのところですので、よろしくお願いいたします。それから報告が一つあるんですけれども、平田兄弟の、義理のお店なのかな、平松健二さんが亡くなられたということで、今日は南條作兄弟と平田圭姉妹が、今日休められておりますので、どうぞまたお願いください。週を振り返る報告ありましたら、
週報に書いてるんですけど、すみません、
週報にも記載してますけれども、会員の動向のアンケートを先週配布してますので、先週来られていなくて、今日来ている方、すみません、紙持って帰って、また一緒に一緒にお申し上げていただければ、よろしくお願いします。
誰のメールと？
あ、やっちゃってで、お願いします。
すいません、
あとメールアドレス書いていただいている方はいらっしゃるんですけども、ごめんなさい、メールアドレスですね、結構 A とか O とか U とか間違いやすいので、すいません、協会宛てのアドレスに皆さんは一通だけメール送ってください。後で照合しますのでお願いします。すいません、
はい、また詳しいことは平地兄弟の方にお願いします。他に報告の何かでは、資料の少し見渡してください。教会員です。今週の予定ですけれども、牧師館改装のために特別献金を募っております。礼拝後、牧師館の荷物を運び出します。お手伝い来てくださった方 をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。先ほど報告ですけれども、日曜学校の登録日はお休み、来週14日に延期いたします。その総会の、資料を、3月20日土曜日に印刷しますので、大きくなりますので、お手伝いできる方は、これは時間はいつ何時ですか？
はい、午前中を予定してますので、そうです
ね、10時頃だ
と思います。
はい、はい、お手伝いしてくださる方は10時頃にこの教会に、来てくださってお手伝いをよろしくお願いいたします。歳出になりますのでよろしくお願いします。シルタの、動向を確認するためのアンケートを配布しました。配布、回収、メール送信をよろしくお願いいたします。これは協会に関する、いろんな方法を指摘をされた方を結論取りますのでよろしくお願いいたします。今週によって、10日水曜日10時半から祈祷会がありますのでよろしくお願いいたします。祈りの課題、山本氏の職人に向けて良い備えができますように、2021年度の教会の歩み、予算総会のために牧師を迎えるための経済的な必要が満たされますように、高齢の方、体調の優れない方、礼拝に集えない方のために、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会内で感染が広がらないようにできるだけお願いいたします。今日お手伝いできる方もどうか、また当然で帰られる方は取り入れ時間に限られているので、皆さん間違ってお帰りくださるようにお願いいたします。それではこれで礼拝、もし何時頃からしますか？12スタート、
結構あれです
か？
12時50分から、はい、12時50分からお別れ、そうです、11時50分から、はい、まずかよろしくお願いいたします。
毎度です。
いや、あんな、わけわかんなくなってるんですよ。ものがあって、それをメーカーが作るのに、機械がかかるみたいで、自分でできなかったらしいですけど、でももう、これからも出たから、ということは、もう、あの、今言うなら、絶対出るから、だから、ありさんに言うて、
去年
で最初は何
ちょっと見えないね。 ただ向こうのね、あの赤坂さんの、はい、おばあちゃんがちょっと、ね、あの足がね、なんか悪いとか言って、なんかこっち実家に帰ってとか、向こうのお母さんが店ごとぐらい行ってくれたりとか、それがおばあちゃんの具合が悪いので、ね、だからどうなるかなっていう話をしてます。まだ1年休みするんですけど1ヶ月休んでも全員休みやめるから
早いけど全員休みできるのかな
2人で行ってたから相談してもらったのに
行くのは私ら
にちょっと具合悪かった
まだ私もあの92 の, あの話を変えてるので免許は免許なんですけど一人中央講師に向かないんで
うちの息子の時は家族で行きましたソウルまで行きましたそんなこともありました
ねどうするかはちょっとまだ引っ越
すあなたも免許だから
私はもうどこでも一人でも行けるあの大丈夫です
それはもうありがと
うまあ、うちのね、あのみんなお父さんとかも可愛いですみんなお父さんとかでいる相談
あの、あとも、
お父さんも知らん
かったみんなお願い
しますあ、上にいます、上に横浜にいます
お兄ちゃん
は
いいです
はい、こっちはどこにいますか今は全然教会に行ってなく高校時代ぐらいまで来てて一浪してる時代に来たら大学行った頃からは来てない
まだあまり日が当たるけどなそれまで何やろ西宮さ
んあのその時に来ると思いますで横浜の教会に行けちょっとしたら人が当たってるかもしれないお尻叩いてるんですけどねなかなかこう普段のメッセルジャーっていうのが
学校のスクラムになると思うよ
あ、そうだ
ね、うん、私たちはね、こっち帰ってきたけど子供たちはもう関東人になってしまったから
今はもう、あのせっせとテレワークに行ったから外にも出ないし出会いがないので
それで教会の見たのが教会の方が関東は特にね、はい、あの日本でやってたから
あの子育てとか母親やからあんまり出てってあの知り合いとかないんでまたみたいに交際がなんかないから
ね。お得の本とか
はい。要は。せっかく同じように育ててもそういうのがあるんですよね。
どうだろう本当にそうだ。
よかったら知り合い
なの。ありがとうございます。ありがとうございます
。いいこちらこそありがとうございます。
いや、これだって、ありがとうございました。お気をつけて。あのもう毎日あのもう講師も大変だしもうちょっとこうコロナを落ち着くまではあのもう成果でなくてもいいかなと思ってるのでそしたらお花代が少し出ると思うんですよ花のお花に 一応今
予算はあるからそれで、
うん、
一応ねあの生け花代なんだけど、うん、あの
あっちにまた成果を入れるようになったらいるでしょ だからもうお花はもう行ってみんとどんなのがあるかその時その時で分かれへんから、できればそのちっちゃいのとかとこよりも大きな株でね、あのちょっと長持ちするお花がいいかなと思うんで、予算は全然決まってないけど、
それでどんどんどんどんどんどんどんどん
あ、そう、それは、
ちょっとプラス決めたりしてもらって、なければそれは、その範囲内で私が立ってくるんで、私それ分からへんから、立ってくるのは2人で行ってきます。
はい、お願いします。
任せてもらったら、
いつの映像とか言ってくれはった
ら、それはもう、みんな言ってくれはったら、予算的なことはどうなしたらいいか私分からんし。
だから、普段をとにかく世話するのは最初は献金で、
それでいい、それで
ね、うん、それで来週ぐらいに行きたいなと思ってるんですけども、
うん、父もね、あの父も、やっぱり一袋ぐらいは、うん、大きな一袋ぐらいは入れてこう。してから、ただあれはあのコンクリートがねあるから、これぐらいほどしかあの後ろはもうコンクリートあるから後ろには入れられないから、でイラン足はあの大きなあのあれクリスマスツリーのやつ私持って帰ります。でよく置いといてもらったら、あのいやもうそう何もらでも抱えられへんって、トロワで一回取りに行くから、で鉢もいらんやつあの魂だとかいらんと思ったら横で避けといてもらったら一緒に持って帰りますので、
あのあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ
っあっあっあっ、いやもう持って帰りますよ。あれ土とかあれとかもうそのまま持って帰って、また切れないやつ植えて持ってこようかな。持って帰って。でだから車で一回あの全部ガサッと引き取りますから、そのイランイラン鉢とか。持ってないですよ。持ってない
ですよ。持ってないですよ。
Thank you.
関連は。あの今ね、今日ちょっとだけ、ファンが1ぐらい止まってるところがこの地域にあるから、勝手にこのファンが止まるから、止まったらどうですか、はい、いきなり行ったら、こんな感じで飛び込まってしまうから、うん、しばらくファンは回っちゃうから、はい、もう置いといてくれたら、上片付けてるからでも、今、ありがとうございます。
もう始まってますよ。
ちょっと上行ってもらっていいですか。
手伝いますって言って。
数字以下で撮ってるの。
終わったの。
そう、上行ってさ、うん、やって終わりました。終わった
金がなかったら何もできるんですよ。
さえ立てられて。
8万9200円やろ、これをあれやろ、献金やろ、みんなで献金者に行
った128万9200円、多分おかしいやろ、どんなにみんな献金してた
のだから俺じゃあ、何なの牧師館の献金で、あれやこれや、これですか、そう、うん、
なんか家族のお金も吸い取られてる、予算のいい献金で、僕失礼ですよ、献金で暮らしていいの、
そう
だ、いけんか
おい、もう、これ超えてるよ、もうですか、それだけ最高、ワンスケだ
大変よ、めっちゃ人から教会とかやったらさ、1人1000人、100人来たら10万
そうだ、
ね、1週間10万で、
そうだねこれですね。こんだけ。
え？
こんだけかかるんです
か。はい。
もうちょっと値引きしてもらおう。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。ね、ありがとうございます。
逆に見えました。
はい。違う個人が。
個人がね。
130ぐらい行ってるんですね。
いや、それはもうちょっと怖いから。
返金をね。
いや、言いたい、返金して。
来たぞ。